みなさん、こんにちは。あ、待って、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。さあ、大丈夫か?はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。音声、問題ないか。いやね、今日、実を言うと、
はい、
ちょっと待って、ゆっくりさんが喋ってる。ちょっと待ってね。この前の配信のまんまになってみたいですね。はい、失礼いたしました。まずは、とりあえず挨拶しておきましょうかね。だーい、エイチャルさん、アリスさん、こんばんは、乾杯。だーいじゃないんだよな、レイブンズナイトなんですよね。
なんだ。
はい、ということで、泉さんは飲みながら待機中でございます。お、桜さん、こんばんは、いらっしゃいませ。私事だけど、ようやっと週末に PC が帰ってくるっぽい。あー、よかった。
よかった。
よかったよ、本当。いや、一時はどうなるかと思いましたが、無事、週末に PC が帰ってくるみたいでございます。そして、死の森高さんもイグニッションまでに集合でございます。あ、そうだ。いつもの書くのを忘れておりました。ちょっと待ってね。お題に対しする、あ、ちょっと待って。その前に、設定が、その、パケットというか、いけてるね。はい。お題に対する、コメントの、お題に対する、投稿を、コメントで、行う場合は、メッセージのどこかに、お題という、キーワード、ワードを、記載すると、見逃しが、なくなります。オーライ!よいしょ!しゃかった。書いた。オッケー。はい。ということで、ちなみに、先ほどの、このメッセージも、お題のところで、収集されております。はい。ということで、しすいさんもこんばんは、毎度でございます。無双ジャキーン無双じゃないんだよな、こんばんは。はい。ということでですね、今日は、お花見の予行演習ということでございまして。まあ、乾杯の予行演習もしないといけないと思うんですよね。もちろん。
なるほど。
もちろんね。はい。お題がお題になってる。金取るんかい。いやいやいや、ちょっと待って。これでいいかな?はい。これで、終了了でございます。はい。タイトルコールで乾杯ですね。タイトルコールで乾杯。まあまあ、そうです。タイトルコールで乾杯するのはいいかもしれません。ちなみに、アリスさんは、今日は、お花見予行演習、うん、ちゃんと、準備はしてきてるかい?
麦茶だよ。
麦茶か。あ、麦茶だったか。
だって、なんで、お酒持ってきてるの今日。
いや、もちろん乾杯の練習しないといけないじゃないですか。
僕、麦茶で乾杯するもん。
乾杯の練習だからね。お酒じゃなくてもね。本番、
そうだよ。
本番、お酒じゃなくても。ね、いや、俺はちょっとね、お酒を飲む練習もしとかないといけないかなと思いまして。
お酒を飲む練習って何だ?
お酒を飲む練習しとかないと、
ね。何その、迷い。
いや、まあ、当日、酔っ払っちゃう可能性あるじゃないですか。でしょね。
お酒を飲む練習。
お酒を飲む練習でございます。はい。ね。お酒を飲む練習ってなんだ。いや、お酒を飲む練習でございます。はい。ということでですね、今日も元気に始めていきましょう。今日のお題はですね、お花見予行演習でございますので、まずは乾杯の予行演習から行ってみたいと思います。はい。ということでですね、縁も竹縄ではございますが、あ、違うか?縁も竹縄。
早いな。もう竹縄なのかい?
いや、ごめん、言いたいだけです。
なるほど。
そう。ほら、よくさ、飲み会とかでさ、なんだったっけ?それでは、何々さんから、コメント、会社の飲み会とかでさ、 何々さんからのメッセージ、メッセージというかね、お言葉いただきますがって、縁も竹縄ではございますかって言うじゃないですか。いや、ちょっと言ってみたくない？
ようですな。
ところで、縁も竹縄ってどういう意味ですか？
うん、そういうものなの？
ということで、縁も竹縄ってどういう意味ですか？
はい。ちょっと、でも、そう言われたら竹縄ってなんだろうなって思うよ。
まあ、そうだよね。
うん。
はい。ということで、ほんだら、乾杯の、
竹縄ってなんだろうな。
乾杯の温度は、アリスさんにとっていただきましょうか。よろしくお願いいたします。
なんだって？
お花見の乾杯の温度でございます。
もう乾杯なの？
まあ、お花見の予行演習の乾杯の、うん、乾杯の予行演習の練習でございます。練習の練習ですね。
なるほど。
そう。
練習の練習、大変だな、なんか。
練習の練習でございます。はい。
それでは、僭越ながら、レイブヌナイトも長くやっておりますが、お花見も何回かやったこともございますが、今回もまた、まだちょっと寒いですけどね。まだ肌寒いですけどね。早く暖かくなることを願いまして、あと皆さんがレイブンズナイトに来てくださることを感謝しつつ、アイスも嬉しいなって思いながら、最近残業
ちょっと長いよ、ちょっとあれ、巻いて。
いくよ。はい、それじゃあ、皆さん、乾杯。
乾杯。ちょっと一杯だけ飲まして。
本当に飲むんだ。いやー。
あ、お酒飲む練習やから。お酒飲む練習やからね。うん。
練習なのか。
皆さんこんばんは。レイブン。
練習じゃなくて
練習。あ、そう、お花見予行演習の練習でございます。
おう。
はい。予行演習ってのは、いわゆる本番さながらのうんたらかんたらでございますからね。ほら、卒業式も予行演習の前にさ、練習したりするじゃん？じゃん？飲みたいだけじゃねえか。ああ、ツッコミありがとうございます。はい。ということで、皆さんこんにちは。こんばんは。
なるほど。
でございます。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、お花見のようなラジオ番組です。メインパーソナリティは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター補聴姫ことアリスセラフィブです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、ということで始まりましたレイブンズナイト、お花見会でございます。ジョヤの鐘降ってきたお花見会でございますが、とりあえず、あれもう一杯、うん。あー、はい。ちょっと今日買ってきたやつめちゃめちゃ美味しい。
あら、いいね。
これ、うまい。
なんていうやつですか？
え、うま、サワ
ー。そういう。
そう、グレープフルーツ、うま、サワー。まあ、これ略して、グレ、うま。グレ、うま。かゆ、うま。
グレうまっていうの？
いや、違います。
え、違うの？え、
勝手に言ってるだけです。うま、サワーです。うま、サワーです。あ、豆ありますよ。豆ありますよ。うん。いや、ひらがなで、うま、サワーです。サワーはカタカナ。はい。これ、サンガリアから出てるグレープフルーツのお酒ですね。これ、うま、うま。
サンガリア、頑張ってきたな。
サンガリアさん。うまい。はい、空き缶
を。昔はさ、サンガリアってサンガリアの味だったんだけど。
うん。でも言われてみたらサンガリア風味はあるかもしれないね、このお酒。うん。なんかね、なんかそんな風味はするような気がしないでもない？サンガリアといえばね、なんだっけ、そう、有名なね、いろいろだ、有名なお茶、お茶もありますしね。 なんか、炭酸飲料とかでね、とか、あと、何でしたっけ、ウィスパーとかさ、知ってる？アリスさん。
うん。
あれとか、俺、
ない、
サンガリアのウィスパーっていうジュースがあったりするんですけど。
わかんない。
わからない、うん、俺、結構ね、うん、サンガリアのジュースって好きだったりするんですよね。
お
う。うん。なのでね、そう、有名な、ミックチュ、ジューチュ？
うん。
大阪生まれのミックチュ、ミックチュジューチュ。あれ、サンガリアなんです。
ミックチュジューチュ。
そう、ミックスジュースサンガリアです。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそうそう。
へ
ぇー。ね、なのでね、意外と、はい、ちょっと、あ、出た、ちょっと安っぽい味。いやいやいやいやいやいや、俺らのサンガリアを出すくない。いや、安い。いや、確かに値段ちょっと安いですよね。ちょ、安っぽいっていうわけではない、ないかもしれませんけどね。はい、葵さんは私は飲めないので、ギルティ炭酸ノーブ飲んでます。ギルティ炭酸ノーブってなんだろう？
あ、なんかね、売ってた。
は
い、黒いカンカンに、黒いカンカン、黒いパッケージに、なんか紫色っぽいので、なんかいろんな味が混ざってて、
はい、
なんと表現したらわからない。
ノー、あ、ノープじゃなくて、ノープか。ノープ、はい、ギルティー炭酸ノープ、うん。え、こんなんあるんだ。
なんて表現したらわからないっていう意味でノープとかなんとかって。
顔にバツバツにベーってなってる顔を描いてるやつですよね。
そうそうそうそう。
へ
でもね、カフェインって入ってるから、やめた。
うん、ああ。
コーラと同じだな。
酸味に旨味に塩味に苦味が同時に味わえるらしいですよ。
うん。
ギルティーな味してるね。はい、ということで。
なんかね、うん、4本買ったら、プラスチックのコップがついてくるみたいなのがあったけど。うん。うん
はい、買わない。ということで、X さん、こんばんは。春雨なので、濡れて。群れたくない。群れたくない。なんだったっけ、雨の滴る。雨の滴る、うんたらかんたらみたいな。
ほう。
そう。
水も滴るか。
水も滴る。うんたらかんたら。ちなみにさ、
雨が滴ったらまあ、
うん。ね、アリさん、なんだったっけ、はい、サンガリアさんには結構面白いジュースがございまして。
はい。
子供の飲み物っていうのがあるんですよ。
あるね。
子供の飲み物。ね。
ビールとか。
ビールっぽい見た目のね、飲み物を楽しむことができるっていうね。
子供のビール。
子供の飲み物っていうのが。
うん、どんな味するんだろう。
ね。まあ、でも注意書きとしてお酒ではありません。またお子様が子供の飲み物と間違えてお酒をお飲みにならないようにご注意くださいっていうね。
恐ろしいことだね。
はい。これね、
そのうちなんか事件が起こって。
はい。
タイトルが変わるみたいなことにならないか。
いやいやいや、それはないと思いますけどね。そう、でもね、これは一応ね、まだ売られ続けてます。子供の飲み物ね。子供の飲み物は何や、うん、ただね、味に関しては、
うん、
見た目はビールそっくりではございますけど、味自体は爽やかなリンゴ味で、非常に子供、お子さんにも飲みやすい感じです。
うん、
そう。泡立ちが良くて、すっきりした甘さで子供が喜ぶ味に仕上がってるらしいですね。
飲みやすいって言うとなんか違うような気がする。
いやいやいや、もう。そう、なのでね、見た目はビールっぽいらしいんですけどね。これちょっと面白いですね。面白い、アイテムですね。子供の飲み物ではございますが、そういったのが、あったりはします。まあ、そんな、サンガリアさんが、出している、うま、サワーです。うまって書いてます。
美味しいですか？
美味しい。うん。
いいねー。美味しいのいいね
ー。いや、マジで、美味しい。なんか俺に合うだけの話ですからね。はい。 ということで、今日はお花見、お題、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題は、お花見予行演習で行ってみたいと思います。はい。
はい。
まあ、つってもね、お花見予行演習、まあ、すでに私は、お酒を飲む予行演習をしてたりするんですが、まあ、ね、すでにですね、はい、もう、どうやら、満開予定日とか、開花予定日とかですね、そういったものがもう、どんどん出始めてきてる感じではございますが、お花見予行演習ということで、うん、今年行くお花見の予定や、これだけは譲れない、お花見三種の神器やこだわりの装備、今までのお花見エピソードや、お花見の理想のシチュエーションなどなど、いろいろと募集したいと思います。はい。ということで、私、一応ですね、来週の水曜日、レイブンズナイト、グロッキーになってたら許してください。お花見に行ってくる予定でございます。
おー、いいですね。
はい。登山してきます。
え？
登山をして、お花見をしに登山をしてきます。
え？山に？はい、山桜を見に？
というのもですね、私の住んでいる、
平安地帯だね。
私の住んでいる近所の、山にですね、山頂に、桜の木が植えられてるんですよ。
うん。
で、そこは何でしたっけ、山、登らないといけないんですよ。山道を。舗装されてないような山道を登ってね、山に登らないといけないんで、多分その日の夜は、太ももがパンパンになってる可能性ありますね。はいはいはい。
お
ー。ですです。まあ、そんなこんなでですね。そう、一応ね、近所の噂山というね、噂の山にね、山頂に桜が植えられてるので、それを見に行く予定でございます。
いいなぁ。
まあ、そんな感じでですね、
写真撮ってきてくださいね。
あ、もちろん。一眼レフカメラを持っていく予定ではございますけど、うん、ちょっとね、
素晴らしい。
荷物になりそうだから不安なのよね。
本格的ですな。
いや、普通のカメラ、俺のね、新型スマホがね、届いてくれたらね、それで行くんだけどね。
うん。あ、間に合わないの？
ね、一応ですね、メール来てたりしてないかな。うん。トルクの、G07、もう発売されてて、ネット予約もしてるんですよ。
うん。
はい。ただですね、3月25日に20時5分のメールで、この度はオンラインショップをご利用いただきありがとうございます。お客様にご予約いただきました商品につきましては、入荷待ちとなっております。案内までの時間を要しておりますところを心よりお詫び申し上げます。入荷次第、メールにてご連絡いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。っていうことでございます。はい。こちらはですね、一応何でしたっけ、トルク G07、オンライン限定カラーのオリーブグリーンですね。
うんうん。
オンライン限定カラーのやつをね、予定したんですよ、予約したんですが、まだ来ないんですよ。これ25日にね、これ多分25日、一遍ね、同じ内容のメールが来たんですよ。
うんうん。
で、これ2回目に同じメールの内容来てるんですよ。だから、その、第2陣の出荷分にも、俺間に合わなかったんかなっていう感じではございます。
うわ、
大人気、人気すぎやろ。
大人気だね。みんなが待ち望んでたんだね。
そりゃ待ったっすからね。しかも何でしたっけ、オリジナルカラー、オンラインショップ限定のね、オリジナルカラーではございます。もともとね、店舗だと黒と、赤があるんですが、そう。
うん、
限定色で、オリーブグリーンがあるんですよね。これがかっこええねん。めちゃめちゃかっこいいんですよ。だからついついそれを。
うん、この間見たけど。
うん。
かっこよかったね。
頼みましたよ。頼みました。が、まだ来ません。残念ながら。 まだ来ません、悲しいということでございます。はい、それが間に合ったらってことではございますが、間に合わなさそうなので、一眼レフカメラ担いで登るか？
スマホじゃない、ダメなの？
いや、俺の今持ってるスマホはね、画質がね、あんまりにもね、まあそれでもいいかな、うん、絶対一眼レフカメラとか持って、こけたりするとえらいことになりますから、そんな山道です。
ないことにもなるし、
うん、
楽しめないよ、
そう
お花見を。
そうね。だからまあ、うん、とりあえず軽装で行こうかなって思っております。
うん。はい。目がいいです。めっこちゃんたちも行くんでしょ？
あ、いや、行けないです。めいっこちゃんなんか険しすぎて山登れないです。
あ、そんなに険しいとこ行くんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
なんだ、ピクニックじゃないのか。
ピクニックレベルじゃないですよ、本当に。
登山レベルじゃん。
え？そうそうそう。
登山レベルじゃん。
登山レベルでございます。はい。
ダメだよ、そんな一眼レフなんて持ってっちゃ。
一眼レフなんか持ってっちゃ、えらいこと。
いや、山を舐めてるぞ。
いや、そこまで、あれではないですけどね。そこまであれではないですが、ね。
そこまであれだよ。
いや、私は小学校の時とかに何度も登ってるような山ではありますから。
おう、馴染み深い山。
馴染み深い、山でございます。馴染み深い山ではあるんですが、そうだね。どこだろう。よ。これ。これ。これどこまで。あ、この辺が限界？この辺限界みたいです。あ、でも、ちょっと待ってね。この辺、あ、こっちの方は、いける？ちょっと今ね、なんだっけ、あれで、Google の、Google の、マップの、Google マップのストリートビューで、近くまで行けないかなって思って、今、調べてる感じではございますが、よ
っ。
まあ見えるね。まあ見えるね。ちょっとだけ、これちょっと、画面を映してみましょうかね。これでいいか。よいしょ。これ、ストリートビューの、画像ではございますが、ちょっと出すね。ストリートビューの画像ではございますが、はい。右上の方に、ある山。
うん。
はい。てっぺんに桜が咲いてるんですよ。
おお、
そう。
高い丘みたいな感じ。
いや、結構大きいです。高いです。高い。
そうなの？
そうそうそうそうそうそう。
結構距離あるの？じゃあ。
あの山は結構ね、何でしたっけ、これ、ここの道登っていって。
うんうん。もう行けないんだ、それ。
そう、これ以上、ちょっとね、ストリートビューじゃ、いけないですけど、ストリートビューじゃいけないですけど。
え、そうなの？
そうそうそう。この左上の、細道を登っていく感じではございます。
うん。
この辺までが限界かな。この辺までが限界。
どのぐらいの距離なんですか、向こうまで。
どうなんでしょう。こっちの道路に行って、ちょっと距離を離すと、ほっ。これ発電してみようか。ぐるーっと。あれ。近くまで行くと、まだ高い。この辺道路ずっと、こっちに登っていったら、行くと、よっ。 よっ。あれ。
おお。
あれ、あれ。
結構険しそうだね。
ね、結構険しそうでしょ。
道がないね。
道ないですよ。道ないですよ。
獣道だね。
道ないよ。でね、どっかからね、この、これこっちの方行かれへんから、こっちの方行って、これで見上げる、ああ、見上げられへんな。こっちの方行って、見上げられないな。あの、結構ね、いい位置から、見上げると、結構遠くから見上げると、あの、この山頂に桜があるのが見えるんですよ。ちょっと待ってね。
一人で行くの？
いや、行かないです。何人かで行く予定でございます。
うん。
何人かで行く予定ではございますが、この辺、この辺？ここは、もう、なんしかね、遠くまで行くとね、非常にね、わかりやすいんですけどね。
あのさ、思うんだけど、
はい。あれ。
ストリートビューの時、撮影した時は桜がないんじゃないかな。
まあまあ、そうです。そうですけど、その、天井に、
うんうん、
あれがあるんですよ。切り立って、その、
うん。
一本、見やすい木というかさ、そういったんがあったりするんですよね。
うん、なんか山の名前ついてるの？
噂山でございます。噂山です。
ひらがなで打てば入るかな。
こことかどうだろう。
これか。
噂山です。あ、ここは
頂上はあるじゃん。
ここわかりやすい。ここはここわかりやすい。あったあったあれ。
いきなり頂上は見えるよ。
いきなり頂上見えますね。はい。
うん。
頂上の写真が。
うん、
これ、あの山です。この距離感で見ると、でかそうなのわかるでしょ。あの山。
なるほど。確かに。
近くに見るとめっちゃ見上げて見えるから、そんなに。
標高何メートルなのかわかんないけど。
標高はね、うん。標高は何メートルだったかな。なんかそんなにでもなかったと思います。噂山、標高。256メーターです。はい。ただなんか、標高、クレーターっていうかさ、何でしたっけ、凹んでるところの高さなので、標高は低い感じではありますね。だから、この辺のクレーター御座って言われてるのがあるんですが、高松平野の南に位置する。ね。
先生、大変だ。
はい、はい、はい。
噂山まで僕の家から17時間6分で車で行ける。
いや。
いや、行かないけど。
行かないけど。はい。
いや、こんなのを出すつもりはなかったのに今びっくりした。
うん、そう。一応ね、山っぷとかね、そういったにも。
海渡っちゃうんだ。
うん。乗ってたりしております。そう、噂山ね、一応登ることが可能でございます。香川県の街並みを一望できるようなね、そんな感じになってたりしてるんですが、うん、そこにちょっと登る予定でございます。ただ道がね、マジないのよ。整備された道みたいなのはないんです。階段とかも一切ありません。
うんうん、
だ森の中に、その目印で、その木に紐がくくりつけられてる感じなので、それをね、辿って登っていく感じではございます。
おお。
まあ、何ですかね、小学校の時に、小学生とか中学生とかの時かな、うん。 自称趣味山登りみたいな感じで噂山を、登ってたりしてました。途中にね、洞窟みたいなのもあったりするんですよね。何の洞窟かわからないんですが。そうそうそう。どっかに画像あったりするかな？
洞窟？
そう、洞窟みたいなのがあったりするんですよ。そう。なのでね。だからまあちょっと、私も、あれだったら噂山の洞窟取りに行こうかなって思っております。
うん、
洞窟か防空壕か、なんかそんな感じのね。でも結構山の中腹にあるので、何のために作られたのかは謎ではございます。で、奥も狭くなっておりまして、途中から先は行けなくなってたりしてますよね。
登山道周辺にいくつかの穴や不思議な地形が存在し、地元で親しまれているって書いてある。そう。
まあ、遠足で登りそう。いや、ごめん、遠足で登れるようなレベルじゃないです。遠足では登れません。はい。遠足では登れません。
本当に登山じゃない。
遠足では登れません、マジで。山道。まあ、当日一応撮影してくる予定でございますのでね、楽しみにしておいていただければと思います。うん、はい。
うん。
まあ、そんなこんなでですね、そのお花見の予行演習で山登りはしないですけど。
うん。
まあね。
なんかさ、
はい。
ちょっと、新しい企画でさ、
はい。
なんだっけ、ストリートビューで、行くバーチャル旅っていうのも面白そうだね。
ああ、それはちょっと面白いかもしれませんね。ストリートビューで行くバーチャル旅。うん、ははははは。
そう。で、まあ、ほら、別にさ、リスナーさんの家とかさ、そういうとこじゃなくてさ。
はいはいはいはいはい。
こう、今日はどこそこに行ってみようと思いますみたいな。
みんなの知ってる絶景ポイントみたいなもね。
絶景ポイントとかね。
いいかもしれないですね。はあ、
ストリートビューの変なポイントでもいいけど。
お、海牛ちゃん、こんばんは。どうも、こんばんはっす。お花見は、お団子派閥です。花より団子やっけ団子やんけはい、ジオゲッサー。
団子。そ
う。ジオゲッサーっていう、場所を特定するゲームっていうのがあったりするんですよね。
うんうんうん。
この場所どこですかみたいな、ストリートビューでぐるっと回れる、うん、見て、この場所をストリートビューのどこかっていうで当てるっていうのがあるんですが、でも、まあ、ジオゲッサーでゲーム的にするんではなくて、みんなのおすすめポイントみたいなのをね、紹介するっていうのも面白い
ですね。うん、そう。
ね。
うん。そう。
お弁当でもか。
この、
うん。
行ったことがある旅行先がこんなところみたいなとか。
はいはいはいはいはいはいはい。タコさんウインナー。
海外もできるじゃん。
タコさんウインナーと卵焼きは入れてください。卵焼きには砂糖を入れる派ですか？卵焼きには
入れても入れなくても好きです。
砂糖を入れる派ですか？
どっちもいけます。
私は砂糖が入ってるのは苦手です。チラッ、チラッ。紅生姜。あ、派閥が生まれるかなと思ったんですけどね。紅生姜。紅生姜は私ね、いらないかな。ちょっと、海牛ちゃんとは喧嘩
して。紅生姜ね、昨日買おうかどうか悩んでやめてきた。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。紅生姜って長持ちするんですかね。
するよ。
これ、紅生姜ね、なんでね、
うん、
いや、まあ、まあ、ちょろっとなら。
たこ焼きとか紅生姜美味しいじゃん。
あ、まあ、たこ焼きに入ってる。だから、ちょろっとなら。だから、ほら、よくさ、牛丼とかにさ、紅生姜をもりっと乗せてさ、食べる人とかいるじゃないですか。
僕、もりっと派。はい。
いや、俺、一切れ二切れをちょろっとだ。または乗せない派。
お子様だな、もう。
お子様ですよ。
紅生姜は大人の味だよ。
大人の味だったか。白ご飯さん、こんばんは。良い夜ですね。ネギと紅生姜、砂糖も塩も大丈夫。それはそうと、エイチャルさん、表出ろ。 いや、私なんだったっけ、ネギは大好きです。ネギは好きですね。はい。で、居酒屋風の卵焼きならなんでも、ほうほうほう。もどしんさんは、牛丼を食べるときにはどっさりかける。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。牛丼とか。
どっさりどっさり。
紅生姜は、基本かけないです。で、たまに一切れ二切れかかけたりします。一切れ二切れ。
牛丼食べたくなったよ。
牛丼は、お花見をしながら牛丼いいぞ。
ああ、いいな。
お花見を
しながら。じゃあ、山には牛丼を持ってってください。
登頂するまでに冷めちゃうな、それ。
あったかい、保温バッグに入れて。
ちなみに訓練された、
ちょっとぬるくなる。
訓練された噂山登山会は、正月とかに、何でしたっけ、噂山の頂上付近の開けたところで、カセットコンロで鍋をつつきます。
うわー、何それ美味しそう。
はい。紅生姜はたくさん、焼きそばにも、やる。紅生姜ね、焼きそばパンとかに乗ってたらさ、紅生姜を外してさ、一応赤い部分だけは一応なんとか食べれるけど、赤い部分をなるべく外したくなってくることがあります。はい。
なんでそんなにダメなのよ。
ね。白ご飯さんは牛丼1に対して紅生姜1よね。いや、それは多すぎやろ、ほんと。ね。
いやー、だって美味しいよ、紅生姜。
いやー。
じゃあ、紅生姜の天ぷらとか、生姜の天ぷらとかダメじゃない？
ね、生姜はね、生姜焼きなら食べられる。
豚の生姜焼き？
そうそう、なら食べられる。
あれは生姜自体を。
生姜というよりも、あれはなんか豚の生姜焼きの生姜はなんか玉ねぎ焼いてる風に、風味に感じるじゃないですか。
まあ、そんな感じなのかな。
紅生姜の紅の成分がね、あんまり、みたいな感じかなっていう。酸味があるから、やっぱり、酢的な。
ああ、そっか。そんな感じはあるね。ちょっとだけ酸味があるような。ね、
お酢的な酸味があるから、ダメなのかな。酸味自体は私、レモンの酸味とかは好きですけど、梅干しとかお酢的な酸味は苦手ですから、そういうんだかな。だからその、酸味が変わらない程度の一切れ二切れとかだったら全然いいかなって思ったりはするんですけどね。ポン酢で、うどんすすりましょうぜ。あ、俺ポン酢好き。ポン酢は好きです。
おかしいな。
ポン酢はね、あれは餃子の、
飲めるぐらい好き、
餃子のタレ系。あ、ポン酢の酸味はね、お酢の酸味というよりもなんか柑橘系な酸味のように感じられるんですよね。俺は。
あ、確か柚子味だっけ。
柚子ポン、まあ。
柚子ポン、うん。
そう。だから何だったっけ、私しゃぶしゃぶとかあるじゃないですか。しゃぶしゃぶとか水炊きとか、お肉とかはポン酢につけて食べます。
うん。
ごまだれは使わないですね。あ、これちょっとひょっとして、白ご飯さんとまた派閥争いが生まれるかもしれない。しゃぶしゃぶは、ごまだれは使わない。ポン酢派です。あ、これ、派閥争いですか？チラッチラッ、チラッチラッ。表での言われますかね。チラッチラッ。はい。餃子はお酢派閥。喧嘩じゃあ餃子は餃子のタレかポン酢ですね、私は。まあ、餃子のタレがあれば一番いいです
ね。餃子はね。
うん、
餃子は、
はい。
お酢いっぱいに、
はい。
醤油と、
うん。
ほんのちょっとだし汁と、だし汁っていうか追いがつおつゆを。麺つゆみたいな。
はい、
天つゆと、
はい、
それから、ラー油と、
はい、
それから、お砂糖をほんのちょっと。
はいはいはい。
で、あと、ニンニクの粉、もしくは、ニンニク、
うん、はい、
これを混ぜたタレだともう、最高ですよ。
はぁ、素直に餃子のタレじゃダメなのかなぁ。完成。
いや、まあ、餃子のタレだとは思うけど、手作り餃子のタレみたいな感じかな。
なるほどね。アリスさんの手作り餃子のタレ。何分酢で。何分酢で。
何を売ろうとしてるのかな。
はい。 ということで、白ご飯さん、ごまだれ知らない子ですね。エイチャルさんは裏に入り、ああ、よかった、裏に入れ、裏に入ることができました。よかった、よかった。
裏
うん。はい、ということでですね、何の話をしてましたっけ？そう、あ、そう、今日ね、お花見の予行演習の準備としまして、うん、この今流れてるというか、今喋ってるこの前、音声にですね、今日はちょっと、試しに、うん、若干エフェクト的なものをかけてみました。はい、はい、あの、私の声、ディスコードを通してアリスさんにこう言ってる声は多分変わらないと思うんですが、うん、一応ですね、うん、コンプレッサーとフィルターだけをかけてみました。
ほう？
はい、コンプレッサーとフィルターだけをかけてみたんですが、
ちょっと聞いてみていい？
あ、どうぞどうぞ。いつもと変わってるでしょうか。多分ね、いつもと変わらないと思うんですよ。多分。
いけない
。一応なんだったっけ？あれとしては、その配信中にさ、たまにマイクから声が離れて、うん、声がちっちゃくなるところあるじゃないですか。うん、あの声がちっちゃくなったところをちょっと上げてくれて、で逆に声がでかく なりすぎたところをちょっと下げてくれる、自動でやってくれるっていうのを、導入してみました。だからあのノイズリダクションとかそういったものは一切入れてないので、基本的には、変わってないはずです。アリスさんの
あのね、
はい、
なんかね、
はい、
なんか音が二重に入ってるよ。
音が二重に入ってるのは、これ今アリスさんの、声が、アリスさんのマイクから入ってる声がこっちに乗ってるからです。はい。そういうことです。
そんなに届くのか。
届いてます。届いてます。エイチャラさんの声が二重にアリスさんの画面。そう、そうです、そうです。あ、今、あの、スマホの声遠ざかりました。遠ざかりました。大丈夫ですよ。
はっはっは。へー、びっくりした。
まあ、なので、まあこれを聞いてる方、多分ね、普段と変わってないと思うんですが、いかがでしょう？いかがでしょう？
うん、変わってないよ。
変わってないはずですよね。まあ、ノイズフィルターとかそういったの入れたら、音質変わったりするんですけど、うん、いわゆるそのノイズフィルターだけは入れてなくて、ボリュームだけを自動調整してくれるっていう機能を、と、あとあの、うん、大声を出した時に、ボリュームがオーバーしてビリビリビリってなるような、ボリュームをそういった場合には、下げてくれるリミッターを入れただけです。ですです。
なるほど。
はい。もともとね、ノイズというか、そういったのは、うちのマイクというか、それはすごいしっかりしてるはずなので、今まではフィルター一切なしでございました。うん、ただね、いざ配信聞くとさ、ちょっとマイクから声話した時に声がちょっとちっちゃくなったりすることがあったから、うん、まあ、その辺を微調整、うん、自動で調整してくれるようなって感じでございます。
なるほど。平均的にするために。
大声ダメって、大声、エイチャルさんの悲鳴が聞こえないなんて、そんな、まあ、でもね、大丈夫です。もともと俺が大声出しても、この配信だったら音割れとかしてなかったじゃないですか。多分。
うん。うん、
俺が、うん、ギャー言っても音割れしてなかったと思うので、本当に、その言ったらもう、うん、それより大きくマイクに声近づけてバリバリバリってなったりとか、あと、そのマイクになんか物をぶつけてゴンってなったりする時があるじゃないですか。そういう時に抑制が入るレベルなので、うん、まあ、基本的にはその大声の方は、うん、多分効果、白ご飯さんが心配してるような、悲鳴が聞こえなくなるとかっていう効果は一切ございません。で、ノイズキャンセラーとかも。
聞こえて安心ってことか。
そうそうそう。ノイズキャンセラーとかも入れてないので、その、まあ、配信者さんによっては、その悲鳴とかがさ、ノイキャンに引っかかって、うん、悲鳴を叫んでる時に、ね、無音になるっていう配信者さんも、ごく稀にいらっしゃいますから。
僕はなんか、無音になるっぽいね、僕もね。
ま、アリさんはそのディスコートの、ノイキャンが、ね、うん、仕事してるんだとは思いますけど。う
ん、はい。
だからそれで、ですです。ということでですね、餃子、葵さんは餃子を焼き売り、小籠包には、ゆずポンに、ゆず胡椒をつけて食べます。おー、アリスさん。 小籠包読めたよ。小籠包合ってるよね。
おう。
焼き売り合ってるよね。餃子、焼き売り、小籠包。え？
焼き売り？
焼き売り、
あ、いや、そう言ってたのか。うん、シュウマイね。うん。
え？え、シュウマイって焼き売りって書くの？嘘。
え？
ほんまや。小籠包読めたよ。小籠包読めたよ。どや。
いや、焼き売りって、なんか頭の中で文字を字面を聞いたら、焼いてる、売りっていう漢字を書いて、焼き売りって思って、
はい、
え、焼き売りってなんだろうってちょっと思ってたら、シューマイのことを言ってたんですね。
シューマイって、もっと中国風な感じじゃないの？
え、どういうこと？いや、餃子みたいに？
そう、餃子みたいにさ、そう、なんか、天津飯とか、ね、餃子とか、小籠包みたいな感じの、
あ、お腹減ってくる
か
も。
なんか複雑な感じかなと思ったけど、違うかったか。
違かったね。
いや、今日のこれは、酔いが回ってるからのせいで。あー、ちょっとこのうまさは、酸っぱうまいね。
酸っぱいんだ。
ちょっと酸っぱい。はい、シューマイ。
エキラさんが酸っぱいのをうまいっていうのを初めて聞いた気がする。
え？嘘？
え？だって酸っぱいのはいつも苦手っていうイメージがあるから。
酸っぱいのは、なんだっけ？
調整流と口の中にずっと入れてる酸っぱさはダメ？
あれは、いや、耐えれるっちゃ耐えれます。私の酸っぱい苦手なお酢とかの酸っぱさは、うん、酸味は苦手です。
梅干しもダメだね。
梅干しもダメです。はい。レモン、グレープフルーツ、めっちゃ好きです。そう。何でしたっけ？だから私、あとみかんとかも、甘いんじゃなくて、酸っぱいみかんの方が好きです。
おぉ。
ですです。むしろ甘いみかんはなんか、甘い、好きじゃない。
僕は甘いみかん好きです。
酸っぱいやつが好きです。で、なのでね、そう。だって、炭塩なんかは俺、レモン汁めっちゃかけますし、ね。
おかしいな。
なんだったっけ、軟骨の唐揚げとか、ね、鶏の唐揚げとかにもレモンかける派ですよ。はい。お、白ご飯。
いつもの HR さんじゃない。
え、いつもの俺ですよ。俺レモンはめっちゃ好きですよ、元から。
ええー、おかしいな
ぁ。嘘なんだったっけ
酸っぱいの全般苦手みたいなイメージあるのに。
シゲキックスとかあるじゃないですか、めっちゃ酸っぱいやつ。
うん。
あれとかも俺めっちゃ好きですよ。
ええー、そんなの HR さんじゃない。
嘘俺だからもともとお酢の酸味、お酢が苦手って言ってるじゃないですか。だ梅干しも、シソ成分が苦手、シソとかそっち系の成分が苦手って言ってるじゃないですか、俺。
シソ味がしなければ梅干し OK でしょ？
だから、梅ーって味がしない梅なら大丈夫です。
なんだよ、それ。わからないよ。
例を挙げれば、梅のど飴。
いや、だから、
甘露さんがあれし
てる、梅干しだよ。
梅干しはダメです。梅干しはダメです。
うん。
なんか、おえってなる。おえってなる。
それは極端すぎるよね。おかしいな
ぁ。じゃあ、その酸っぱさじゃなくて、なんか風味でおえってなる。梅干しは。
おかしいな
ぁ。うん。なんだろう。ペッペッペッみたいな感じの、そんなノリです。になるっす。はい、表色ボット準備中。蜂蜜梅、だからほら、梅の中にさ、 梅がゴロンって入ってるやつとかあるじゃないですか。
うん、
梅酒とか、
うん。梅の中に梅がゴロンって入ってるってなんだ。
梅酒とかのお酒の中に梅がゴロンって入ってるような。
ああ、なるほど。
ああいうのは、ダメですけど、ほら、梅酒サワーとかでさ、梅の風味が控えめなやつだったら、飲めたりはしますけど、その梅酒サワーでも、梅の風味が強調されてるやつだったらアウトです。
そんなに好きじゃないんだね、やっぱりね。
だからその梅の風味が、なんか、好き嫌いっていうよりも、ウエってなんですよ。ウエって。ウエって。
うん。
ですです。そう。
難しいね。
ドソッと出された唐揚げにレモンかける派？いや、唐揚げには、自分が食べるやつにのみかけます。はい。
僕も、もう、ジブジブかけます。
ほうほうほう。少ししか中国知らんけど、ね、これなんて読むんだろう。読めない。
ん？
そもそも一文字目の字が読めない。
はい。よいしょ。どれだ？
元囚人さんのやつ。
元囚人さんのやつ？
はい。
え？なんだろう。吉飯？吉飯なわけ。
なんて読むんでしょうね。中国ってのはチャーハンが出てきたらしいんですが。チャーハンなんかは炒め飯ですよね。炒め飯で。はい。
やっぱキツでいいんだよね。
わかんないけどね。
一般キツ飯？
X さんがそろそろ明日からでお休みです。お疲れ様でございます。チーハン、チーハン。
お疲れ様です。キツ飯って書いてる、キツ飯。
チーハンじゃない。
中国語で麺を食べるという意味です。
ほうほうほうほうほう。でもそれを言ったら、チャーハンが出てきたらしいですけど、まあ、それは、単純に向こうが聞き間違えたとか、そういったオチとかではなく、どうなんだろうね。
うん。
はい。いや、チャーハンは美味しい。
チーハン。
チーハン。チーハン。
チーハンだって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
かわいいですな、チーハン。
チーハンとは、チーズインハンバーグじゃないよね。チー。今チーハンでググったらチーズ入りハンバーグがめちゃめちゃ出てきたんだけど。
AI さん。
チーハンとは主にチーズインハンバーグの略称として使われることが多く、とろけるチーズを挟んだハンバーグ料理を指す名称。なんでやねん。はい。ああ、ね、日本語と、ね、外国では言葉難しいですからね。アメリカに行ってコーラコーラ言ったって何も、通用しないですからね。
うん。
はい。ということでですね、そう、マイクの、ボリュームチェック、ボリュームチェックというか、音声チェックではございますが、皆さん変わりましたか？変わった？変わってないよね。多分変わってなかったら、OK。
うん、
変わってなかったら OK。
変わってない。
必要最低限。必要最低限ね。ちょっとだけ調整した感じではございますけど。チーズ牛丼、紅生姜もりもりで、紅生姜もりもりはいらないな
ぁ。チーズ牛丼って何？
三種のチーズ牛丼っていうのがあって、すき家かな？
うん。
有名なのは、とろーり三種のチーズ牛丼っていうのがあるんですよ。とろーり三種のチーズ牛丼っていうのがございまして、これがね、美味しいんですよね。はい。
くせ者だな。
え？カロリー。
くせ者だな。
カロリーマシマシですよ、ほんと。
おっと。
カロリーがカロリーを呼んでますよ。ね。とろーりチーズの、ね、チーズ牛丼にこれにね、温玉なんかをトッピングしてね。
うんうん。
いやー、うまいっすよ。
食べたいなー。
あ、でも吉野家にもチーズ牛丼あるんだ。ありますね。へぇー。吉野家にもちゃんとチーズ牛丼。わ、吉野家の久しぶり、吉野家久しぶりに食べたいなー。
No.
牛丼久しぶりに食べたいです。 でも牛丼チェーン店ね、うどん県ではね、結構大変なのよね。大変なんですよ。牛丼の、何でしたっけ、ミニ牛丼食べようものなら、かけうどんになんか、一個なんかトッピングして食べられるレベルになっちゃいますから。
おう。
はい。ということでですね、牛丼屋さんも派閥あるわよね。牛丼屋さんはね、そうですね、派閥ありますね。うん。まあ、でも私、何でしたっけ、牛丼、各店舗に好きなメニューがあるので、どの派閥にも参加できるかなって感じです。ですです。まあ、例えばその松屋だったら普通に牛飯に、あっこ味噌汁がついてきますし、その味噌汁プラス、
うん、
普通の野菜サラダに、松屋オリジナルの白ドレッシング。で、うん、何でしたっけ、他のメニュー用に置いてあるポン酢をピュッピュッってかけて食べるのがすごい美味しいですし、で、
うん、
すき家とかだったら、まあ、さっき言ったすき家なんかは、このとろーりチーズの、三種のチーズ牛丼なんかがめちゃめちゃ、これ美味しいですから。
食べたいな、
いいですし。で、吉野家は、吉野家はノーマル牛丼ですね。に、吉野家のお新香ですね、うん。これがうまいんすよ。
吉野家さんの口からお新香がうまいという言葉が聞けるとは。
まあ、酸味が控えめですから、全然ね。醤油をかけたら基本的にお酢の酸味は感じられなくなりますから、吉野家のお新香は、うん、普通に美味しいですが、これ罠がございまして、
うん、
その吉野家と同じお新香がね、コンビニとかで売られてたりするんですよ。
うん。
いや、それは結構ね、お酢に使ってたりするんですよね。保管するためにね。なので、それを、うんうん、お家で食べると、ちょっとやっぱり、店舗で食うより酸味がきつくて、まあ、でもね、白菜のお新香はまあまあ食べられますから、うん。そう、だから吉野家は、牛丼とお新香の組み合わせが強い。な感じなんで、私はね、どのお店でも好きなメニューがあるので、どの派閥でもね、戦います。
うん、戦いますってなんだ。
ただ、まあ値段がね、やっぱ高いですからね、今はね。あとはそうだな、うん、牛丼だったら、松屋、すき家、吉野家、あと、あれ、中
って何？
中うっていう牛丼屋があるんですよ。
中うって何？
中うっていう。
全然知らないや。
あ、知らないですか？中うっていうね、うん、牛丼屋さんがございまして。まあそちらはね、牛丼だけじゃなくて丼物も扱ってるんで、中うは、ミニうどん、ハイカラうどんっていう和風牛丼プラスハイカラうどんとか、ね、親子丼とかね、うん、意外と美味しいです。はい。まあ、そんなこんなでですね、そう。いろんな牛丼話を。
お花見に牛丼っていいね。
お花見に牛丼はいいですよ。皆様、おすすめでございます。お花見に牛丼。
ああ、お腹空いたな。
ぜひ試してください。ということで、今日はヘッドラインも何もなく、前半の雑談コーナーでございました。
うん。うん、
はい。では、なんだったっけ、あれを、ジングル流しておきますので、よかったら、レイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。
レイブンズナイト。
お題のコーナーです。 お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右側、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスラビムです。
この二人でお送りします。そして、桜さんが、レイブンズナイト、うん、ウニテンテンじゃないんだよな、レイブンズナイトです。しずいさん、レイブンズナイトありがとうございます。ゆずいさん、レイブンズナイトありがとうございます。白ご飯さん、カラスたちの夜、レイブンズナイトではございますがね。はい、ということで、今日も後半戦、お題のコーナーに行ってみたいと思いますが、その前にですね、アリスさん、
はい、
ほら、オープニングにさ、お花見の予行演習の練習ということで乾杯の練習したじゃないですか。
はい、
改めて、乾杯の予行演習しておきましょう。
今度は HR さんがやればいいんじゃない？
じゃあ、縁も竹縄ではございますが。
ただ
言いたいだけ。言いたいだけ。難しい言葉を使いたいだけな感じではございますが。
竹縄。
うん。竹縄ってどういう意味なのかわかんないですけどね。はい、ということで、うん、お花見の予行演習。今年も、ひょっとしたら、乾杯とつまちお花見配信みたいなのをやろうかなとかって思ってたりしておりますんでね。ぜひぜひ、楽しみにしておいてください。ということで、今日は、まだ予行演習ではございますが、ゆっくり飲んでいきましょう。乾杯！イエーイ！
乾杯！
乾杯！あ、美味しい。美味しい。美味しい。
お気に入りになった？
いやー、でもね、ちょっとね。
まだお気に入りまではいかない。
こっちの、淡麗うま口こだわり酒場のレモンサワーには勝たれへんな。
淡麗辛口？
淡麗うま口。こだわり酒場のレモンサワー。これがサントリーさんから出てる。
長いね。え、サントリー？
サントリーのこだわり酒場のレモンサワー。これはね、
うま口のこだわり酒場。
こだわり酒場レモンサワー。これはね、美味しかったです。で、レモンサワーはね、サンガリアのやつは、グレープフルーツよりもやっぱサンガリアのグレープフルーツな感じはします。
え、ちょっと待って、サントリーの、なんだっけ、うま口？
サントリーのは、淡麗うま口。こだわり酒場、うん、レモンサワー。
こだわり、酒場。
まあ、俺が好きそうな瓶の色、缶の色してます。
お？
レモンサワー。ね。
レモンサワー。あ、こっちの水色のやつかな。
そうそうそう、水色のやつがあるんですよ。これがうまかった。
うん。へぇ
ー。これが、濃い馬じゃなくて、その、淡麗馬口の方です。これがね、うまかったんですよね。で、アルコール度数がこれ3度なんで、ちょっとね、お酒としては弱いんで、パワーが足りないんですけど、
うん。
このね、うん、普通の7度の方のこだわり酒場レモンサワーも、これもすごい美味しいです。
うん。
サワーはちょっと、まあ、うん、好きな味ではございますが、グレープフルーツの味はしない。グレープフルーツの味じゃなくて、なんか違う味がする。そう、グレープフルーツはね、私グレープフルーツにウォッカを入れたね、普通にブルドッグとか好きですからね。
うん、
全然。そう、こだわり酒場のレモンサワーは発売されてそこそこ時間経つよね。そうそうそうそうそう、まあまあ、有名なやつではございますが。うん。うん、まあ今日はちょっとね、この、馬サワーというかね、まあ、かゆう馬の馬に見えてしまってさ。はい。なのでね、ちょっとついつい買ってしまいましたが、ということで、お題、本日のお題はお花見予行演習でございます。今年行く、お花見の予定や、これだけは譲れないお花見三種の神器。 こだわりのソース、今までの花火エピソードや理想のシチュエーションなどなど、いろいろと募集したいと思います。まあ、私はですね、今年、一応、近所の噂山というね、山の山頂に桜が植えられているので、それを見に行く予定でございます。で、まあ、今年もね、バーチャルお花見、やる予定でございます。お酒を持っての乾杯とつまち、それしかないんですね、っていうことではございますけど、まあ、いつやるかって話ですね。で、あと、アリスさんはなんかね、お花見といえば、あります？
お花見ね。うん、僕ね、ほぼ毎年、
はい、
新宿御苑のお花、桜を見に行ってたんですよ。
ほうほうほうほう。もう今年なんか、東京はもう満開予報出てるじゃないですか。
うんうんうん。で、僕はもう最近ちょっと新宿御苑まで行ってないんだけど、
はい、
まず、近くの病院の中にね、桜がいっぱいあるので、そこにちょっと、まあ、うん、敷地内というか、まあ、普通に道があるんで、
うん、
そこで、こうね、ちょっと入ってお花見をしますね。
お花見を見ながら牛丼食べるんですね。
牛丼食べたいな。
牛丼いいっすよね、牛丼。はい。
いや、いいな。
えいちゃんさん、
桜見ながら牛丼か。
エイチャルさん、お酒強いイメージね。いやー、そこまで強くはないです。普段飲んだりはしてないですけど、何でしたっけ？あれ、なんだったっけ？強いお酒。缶のやつ、なんだっけな。
スピリタス？
いや、
缶
のね、チューハイのやつ、思い出されへんわ。
チューハイの缶って、アルコールが強い？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。ストロングゼロ、ストゼロ。
おう。
ストゼロを、飲むと酔います、さすがに。はい。ストゼロをね、500はギリいける。500はいける。でもあれを、1リッター近く飲むとさすがに酔います。500プラス1缶でやばいな。多分やばい。500プラス350缶で多分やばいです。ストゼロは。だからラジオとか配信する場合は、アルコール度数5度から7度ぐらいのやつを、500ml 缶いっぱいなくなるぐらいかな。それぐらいだったら全然、2時間かけて飲んでますからね。全然酔わないです。けど、
うん、
お酒を飲みに行ったりするともっとハイペースで飲むじゃないですか。だからまあまあ、酔うかなって感じですね。うん。
だから、なんかさ、
うん。
なんか低アルコールのこう 2% ぐらい未満ぐらいのってないかな。
これね、さっき言ったこだわり酒場のレモンサワーの緑色のやつあるじゃないですか、うん、青色。あれはアルコール度数3度です。
うん、あ、そうなんだ、飲みやすそうだ、ね。
めっちゃ飲みやすいんです、これ。で、緑じゃないやつは、濃い口とかは7度。
青いやつ、うん、青いのは7。
じゃ、青いのは、これ、淡麗うま口のやつは3度です。
え、抹茶王のやつ？
ま、
水色のは？
え、ちょっと、待って、こだわり酒場の、
うん。
こだわり酒場、レモンサワーは、水色のやつは、青いやつは7度です。
うん、
俺が好きそうなシアンカラーのやつは、これ3度です。
あ、なるほど、なるほど。
そう。で、シルバーのやつも、7度です。シルバーの缶に、レモンの、衣装がされてるのは、これ7度です。
うん。
です。うん。海外の人が朝の草はダメでこれがいいの意味わからないと言われてるストゼロくんね。そう、ストゼロって 9% じゃなかったっけって、そう。ストロングゼロは、 アルコール度数 9% っていうね、とんでもないやつでございます。うん、で私ね、飲み会とかで、居酒屋行くと、大概のパターンは、うん、ビール一杯、まあ、中ジョッキ一杯、または二杯飲んで、で、その後になんかカクテル飲んで、で、締めに、まあ、焼酎とか、カルーアとか、あと、なんだっけ、ウォッカ系のやつを飲んで、で、まあ、いい感じに酔って帰るぐらいの感じです。それ以上飲むとやばいです。それぐらいですね。そう、だから意外とね、お酒の種類、私好きなんで、まあ、ビールも飲みますし、うん、ビール飲んだ後に、いわゆるほら、ファジーネーブルとか。
ファジーネーブル、
そう、ファジーネーブルとか、あとほら、なんだっけ。ちょっとクッキー食ってる。クッキーもぐもぐしてるけど。
何で、柑橘系の。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
僕、昔は、火酒いっぱい飲んだけど。
うん。
今は全くだから。
うん。
本当に2週間に1回の飲み会もあったけど。
はいはいはい。
うん、なんだろう、居酒屋さんで、ウイスキーの水割りを水とウイスキーで分けて持ってきてもらって。
あ
ー。
ね。
でも、酔ったことがなかったから結局、わからないね。
強いね、強いね。俺は酔ったことありますよ。俺はもう、
めちゃめちゃちゃんぽんしたけど酔わなかった。
ベロンベロンに酔って、ぶっ倒れたことがあるので、うん、それ以降はセーブするようにしております。
うん、あー。なんかさ、ね、
うん、
バーボン、ウイスキー、ブランデーとかさ、
うんうんうん、
片っ端から飲んでみたけど、酔えなくて。ダメだったの。だからね、本当に一人でシラフでね、みんながね、ウキャーって騒いでるのにね、一人シラフで飲んでて、
はいはいはいはい、
そしたらヤクザのあんちゃんにね、うん、おー、兄ちゃんの時、随分と楽しそうだけど、一体何のつもりでいいって言われて、
はいはいはい、
みんながピタって急に会話がピタって止まって、そしたら、
うん、
僕は僕だけが、うん、演劇部ですけど、おー、道理でみんな目がキラキラしてると思ったとか言われて。
ヤクザのおっちゃん怖え。
僕だけがシラフでボソボソボソボソ、ヤちゃんの人とも普通にお話しますから。
まあまあ、ね、矢のつく方々は、肩着の方々にはね、こっちからなんかしない限りは手を出さないですからね。
う
ん、
そう。
ただね。
うん。
あ、そうそう、さっきなんだっけ、チラッと出てけへんかったんが、カシスオレンジとか、ね、カシスグレープフルーツとかね。ファジーネーブルとか、ね。そうそう。そういった、ね。
ファジーネーブルって、
う
ん、何？ファジーネーブルって。
ファジーネーブルってカクテルあるんですよ。知らない？
何？
ピーチリキュールとオレンジ。
みかんじゃないの？
ピーチリキュールとオレンジジュースです。めっちゃ甘いです。
おう。
そう。こんな甘々のカクテルとかもね、私大好きだったりするんでね。で、まあ、それも飲みの、で、うん、まあ、その後に、いわゆる、なんだっけ、スクリュードライバーとか、ソルティドッグとかのウォッカ系があったら、ウォッカ系のも飲みますし、で、なかったら、焼酎的なものとか、あと、
うん。
なんだったっけ、なんか、ゆず酒とかあったら飲んだりする。ゆず酒。そんな、
いいね、ゆず酒。
そんな感じですね。だからまあまあまあ、まあ、まあ、普通だと思います。普通だと思います。はい、元囚人さんがね、3% だと酔った気がしないのだ。酔っ払った時は、ここぞとばかりに先輩に絡んで嫌がらせをします。なるほど。そう、だから 3% はね、これはね、めちゃめちゃ飲みやすいんで、これは酔わないです。酔わないんで、今日飲んでるやつはこれ 6% なので、まあしっかり、お酒な感じはありますね。で、ストゼロの 9% はあれはやりすぎでございます。あれは絶対やりすぎだと思います。
なにか。
うん。やばいですよ、あれは。体内に入るアルコール量が、いや、えぐいですからね。
ほほほ。
うん。だからその実際はあのストロングゼロの純アルコール量は500ミリリットル缶で 36g って言ったらなんですけど、あのテキーラのショットで 3、4杯分って考えて、やばない？テキーラのショットで 3.5 杯から4杯分それが入るんですよ、体の中に。やばいでしょ。
うん、やばい。
はい。だからこれはね、何でしたっけ、ストゼロは、私は500飲むと、もう、結構酔います。で、500プラス350で限界。ストゼロは。ですです。まあ、買わないです。買わないです。あれはね、その安くてもその、酩酊感を味わうことができるんで、いいんですけど、翌日が辛くなるので買わないです、私は。はい。ストン、白ご飯さんがね、ストロングゼロは飲みやすさに対して、酩酊感がすごいので、海外でいうトリップとダウナー状態になるのは、それがやばい、やばいもの扱いなしです。そうそうそう。
ほほほほほほ。
いや、なんしかね、確かにアルコール度数は高いですけど、レモンサワー的なやつですから、飲みやすいんですよ。行ってしまうんですよ。
うん。
テキーラをショットで4杯飲め言われたらさ、喉がカー焼けてしまって、飲めたもんじゃないじゃないですか。でしょ、うん、でもそれを、炭酸とね、薄め、炭酸、かつ、いろいろなもので薄めてますから、飲めちゃうんですよ。でも、体内に入るアルコール量はえぐいことになりますから、ね、結構大変だったりするんですけど、まあ、お酒はね、用法、用量を守って、お楽しみくださいって感じではございます。さあ、では、掲示板に来てたりしてるやつとかを読んでいきたいと思います。はい、では、まずは、地天使ケルミンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
奈良公園から脱走したと思われる鹿が大阪をさまよっているというニュースを見て、今後は大阪に着くのかなと思ったケルミンです。こんばんは。でも、大阪には餌になりそうなものがなかったりするからどうなんでしょうね。花見は行ったことがないですが、近所に桜の名所とされている公園があり、毎年花見シーズンには賑わっているようです。近年は減ったとはいえ、酔っ払いが徘徊して周囲の家へ不法侵入する事例が何件かあるようです。また、食器を返せとか食い物よこせとかって言ってくる輩も、少数いるようです。その名所の周囲にコンビニなどはないそうですね。発電機を持ち込んでカラオケをしたりして騒ぐのはマシな方で、桜をライトアップしている電球ソケットから通電して公園のブレーカーを落とし、夜だと瞬時に真っ暗闇になるという珍事もたまにあります。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。花見をするのはいいですが、節度を守ってやってほしいですね。そういえば、奈良公園から来たと思われる人に対しての警戒心ゼロの鹿、大阪府大阪府警本部に侵入したところ捕獲されたようですが、奈良県は引き取りを拒否しているようで、このままだと大阪に行くことになるかもしれないそうです。
なんで拒否したのかな。
わかんない。
おかしいよね。
さあ、NN さん、毎度っす。こんばんは、毎度です。
いらっしゃいませ。
白ごまさんが、ストゼロとエナドリ、コンビニ氷ボックスの合成カクテル、ブルーアイスアルティメットドラゴンもあるぞ。遊戯王じゃないんやから。遊戯王ちゃうんです。ね。
遊戯王は分かった。
まあ、そもそもどこから来たか分かってないの が、まあそうですね、7から、まあ人に慣れてるってことは7な気もするんですが、あの大阪まで来ることってある？
会われていたってことはないよね。
いやね、奈良県の鹿という根拠がないのだ。奈良の鹿じゃないと本決になるから、あーなるほどね。そうですね。
あーなるほど。保証がないのね。
そうそうそうそうそうそう。奈良県の鹿だという証拠がないから、あの逆にその奈良に返してしまうと、うん、そのそれで荒廃して、うん、その奈良の鹿とのその混血児が生まれてしまうから、うん、それを警戒して奈良県は拒否してるって感じなのかな。うん、はははははは。生駒山でやってるのかな。を越えなあかんの。いやー確かにそれを越えてくるとなるとね。大変だったりしますけどね。
遺伝子とかで調べらんないのかな。
まあ、じゃあ調べたらわかるでしょうけど、それを調べるためのコストも、うん、コストを拒否するんじゃないですか。
調べてあげようよ。
まあでも逆に言うたら、また奈良から脱出する可能性もありますからね、言ってしまえば。まあ、引き取りをしたら、ね、輸送費とかね、奈良県に請求したりとか、お金的なものっていうのは全然出てくるでしょうし、ね、検査するのにもそれなりにコストがかかったりもするでしょうしね。ごめんなさい、めっちゃチョコクッキー食ってます。
うん、食べてるね。
お腹が減ったので、
美
味しいよ、チョコクッキー。
クッキー？
チョコクッキー。チョコサンドクッキー。
いいじゃん、いいな。
で、あとは、なんだっけ、柿ピーと。うん。柿ピーうまい。でも、その、ね、花見ガチ勢は発電機を持ち込んでカラオケしたりするんですね。すごいな。
仏教だね。
ね、そういう意味では、ちょっと私最近気になってるのが、ポータブル電気ケトルっていうのがあるんですよね。
電気ケトルはいっぱいないの？
いや、なんだったっけ、ポットみたいにケトルになってるんじゃなくて、ポータブル電気ケトルっていうのがあって、
うん。
なんか水筒みたいになってるんですよ、もともとが。
あるあるあるある。
そう。まあ、これね、出先でカップ麺や、ね。あったかいスープや飲み物
を
作れるのかなーって思ったりするんですが、これ電源の確保どうなんだろうっていう、
ね。でも、
うん。
いや、それはね、うん、おそらく中には、なんとか以外は入れないでくださいっていうのが結構厳しいと思う。
そうそう。いや、だからおい、水だけ、あったかい水入れれるんだったらさ、それで出先でカップ麺作れるじゃないですか。
うん。うん、カップ麺も作るよ、きっと。
だから、ね、来週行く予定のね、山頂に、
なるほど。
それ持っていくと、山の上でカップ麺食べれるんじゃないかなとかって思ったりもしたけど。
なるほど、なるほど。ちなみに、大体そういう商品は、アマゾンで売ってるよりも、テムで買った方が激安です。本当は、そっか、テムで仕入れてアマゾンで売ってるのかなっていうような多い。
そう、でもそれをよく見ると、結構その怪しいやつもいっぱいあるんですよね。
ちょ
っと怖いのよね。いや、電気を扱う系ってさ、全然あかんやんみたいなこともあったりしますからね。うん、確かに防災用にもね、いいかねって、ポータブルケトルって災害あっても使えそうということで。まあまあ、煮沸とかにも使えるんだ。だから全然使えるでしょうけど、
うん、
よくある、海外製のやつで、USB 給電可能ってね。災害にもって書いてるんだけど、うん、USB の電気の容量だとどう考えてもお湯沸かされへんやんって話じゃないですか。
うんうんうん。
それ見ると、これ大丈夫かって思ったりもしたりするんですよね。ですです。
うん。
いや、なので、保温、USB でね、保温ぐらいはできるでしょうけど、お湯沸かすとなると多分ね、電気容量的に足りないんかなって思ったりしますからね。 日本製もあるそうですね、うん、ドリテック、ドリテックさんの、ドリテック電気ケトル、ポータブル、あったね、電気ケトル、ポータブル、おお、あ、本当だ。あ、でもドリテックさんの電気ケトルのポータブルケトルも、給電がコンセントからの給電ですね。これ見る限り。コンセントからの給電ですね。だ、真の意味でのそのポータブル、あの、モバイルバッテリーとかさ、US、バッテリー駆動とか、いけないかなとかって思ったりしたけど、まあ、さすがにないねって思いましたね。あるにはあるけど、絶対、温まらない。そんな気はします。はい。これね、なんだっけ。ここに置いとくのもあり、あ、でも冬場しか使わんか。冬場しか使わんな。冷静に考えて。
冷静になった。
で、篠森隆さんが、お花見自転車でいつでも行けるから、横なんてしないんですよね。なるほどね。で、エンネさんがアチアチになるものに関しては爆発とかね、体だけした時ちょっと怖いですよね。そうなんですよね。まあ、
ね、
そういう意味ではちゃんとした、
ね、
安全対策ね、してるやつとかでしたら全然大丈夫でしょうけどね、
うん、
あとは車のシガーソケットからできればいいと思う。そう、車のシガーソケットからもできるタイプもありますけど、それも多分ねワット数足りないんじゃないかな多分。
え、そうかな。
シガーソケット。あ、でもあるわ。ドリテックさんもシガーソケット対応の電気ケトルあります。
うん、あると思う。
ありますね。うん。
うん、
車中泊や長距離ドライブで最適な、ものらしいです。へー。ただ出力自体は低いので、家庭用コンセントとかに比べて沸騰までに時間はかかるそうですね。だそうです。
でも、あれがいいよ、あれが。
ま、ただね、なんだっけ。うん、この電気ケトルって、もともと普通のやつで800ワットから1500ワットぐらいなんですけど、シガーソケットって120から150ワットぐらいが上限なんですよ。うん、なので、やっぱり、ゆっくり、うん、ゆっくりって感じですかね。あるには、ある。で、アリさん、なんですって？
ほら。
うん。
よくね。
はい。
大工さんが。
はいはいはい。
冬とかは、寒いから、うん。バケツの中にこう、ボンって。投げ込みヒーターっていうのを使うんですけど。
はあ、ははあ、何それ。
そういうので、多分、パイプの方の、なんだろう、電熱線みたいな感じの、なんて言えばいいの、
はあはあ、
金属の、なんか、なんて言ったらいいんだろう。なんか棒みたいので、普通に沸かせるやつがあるんですよ。
これバケツやタンク内の水に直接入れて電気で湯沸かしできる、工事現場や冬場の作業には便利な加熱器
らしいですね。それのカップ版みたいのがあるんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
そういうのがいいと思うんだけど
な。あー、なるほどね。お湯沸か、冬は、風呂沸かしとか。でも投げ込みヒーターで出てくると、そのね、バケツのお湯沸かしたり、風呂沸かしたりとか。
そうそうそう。
そんなんが出てきますね。
それのほら、うん、ちっちゃい、カップ用とかの、やつですよ。
マグカップ用の投げ込みヒーターあるみたいですね。
うん、そう。便利ですよ。
ね。ただ、どちらかというと、このマグカップの、この投げ込みヒーター自体が、マックスで50度程度まで加熱稼働なので、うん、カップ麺作るにはちょっとぬるすぎるかもしれないですね。ぬるめのコーヒー飲んだりとかそういったには全然いいかもしれないですけどね。 はい。では次、コメントでいただいてるやつ、行ってみたいと思います。待って、しゃっくりが、はい。はい、こちらがですね、泉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エイチャルさんを真似て、吉野家で牛丼をテイクアウトして、公園の桜の木の下で食べる予定。あ、いいですね。
いいね。いいな。僕もやろうかな。
これ、何でしたっけ、公園の桜の木の下で、私がなったのは吉野家の牛丼と、マックの一番安いハンバーガーと、あと、コンビニで買った、お酒です。この組み合わせですね。いやー、このジャンクな花見最高ですね。ジャンクな花見最高だと思いませんか？
ジャンクな花見。
ジャンク花見ですね。はい、ということで、泉さんに50分ずつをプレゼントしたいと思います。はい、じゃあ続きまして、バジトンプーさん、サンミシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔私が通っていました大学では、毎年体育会系の部活サークルが、新入生歓迎会というのの飲み会をキャンパスの、開けた場所で、開催をしておりました。今思えばみんな令和のアルハラなんか余裕で超える無茶な飲み方をしていました。お酒関係で、相当な地域経済効果があったのではと思っています。皆様は昭和平成の基準の方が良かったと思うことはありますか？令和の基準で良かったと思うことはありますか？それではということでございますが、昭和平成の基準と、まあ令和の基準ね、今では何にでもハラスメントがつきますからね。怖いよね、本当
だよね。まるまるハラスメントで、略してまるまるハラみたいな、
まるまるハラ
多すぎ、
なんたらハラスメントってめちゃめちゃ
あります。まるハラもあるんですよ。
え、何
まるハラって言って、
まるハラって、あー聞いたことある。なんだっけ、
文章とかの終わりに丸をつけて、
はいはいはい、ツイッターとか、じゃあツイッター、
なんか怒ってますみたいな感じの、
そう、LINE とかで最後に丸をつけるやつね。
うん、つけてもつけなくてもいいじゃんって思うけど、
いやー、そう、丸をつけられると、なんか業務、丸をつけられるとその業務っぽく見えるから、語気が強く感じてしまう的な。でも、ならどうすれ、びっくりマークつけても怒ってるように聞こえるかもしれへんし。
あれは波線、
何もつけなかったら、不愛想に聞こえるじゃないですか。やっぱ波線しかないのか、最後。でも、波線、全部波線につけたらね、煽ってるように見えるじゃないですか。どうせっつーねんって話ですよ。ほんまにどうせっつーって話です。ね、いやこう、丸をつけると怒ってるように取られる、何もつけないと不愛想に取られる、びっくりマークをつけても、なんか、勢いよく、怒ってるように、ね、聞こえる。カラーをつけると、煽ってるように聞こえる。横棒しかないんかな。
横棒
しかないんかな。エイチャルさんはいつも八百長ハラスメントしてますよね。八百長ちゃうから、だからね、八百長ちゃいますからね、ほんとね。そうなんですよね。これね、どうしたものか、ほんと。リスナー様にご連絡ですが、土曜日にも火曜日にも八百長してはります。八百長、八百長ちゃいますからね、ほんとにね。八百長は、決して八百長はしておりません。正式な勝負、正式な勝負の結果でございます。はい、ということで、バジトンプーさんに、バジトンプーさんに、 100分ずつ送ったね。送りたいと思います。はい、で、そう、でもね、令和の方がいいなって思うのは、あのね、
うん、
平成とか昭和ってさ、ゲームとかのゲーム内でのやりとりって、文字でのチャットやん。
うん。
あれがね、私最近だととても煩わしく感じてしまうんですよ。ディスコードとかで、ボイチャとか、で、気軽に話せますし、うん、私ほら、最近 VR チャットとかもやってるじゃないですか。うん、で、VR チャットってボイチャで話す人がほとんどなんですよ。
どうでしょうね。
そう。で、まあ、VR チャットの中でも無言の方も、無言勢って方がいらっしゃるんで、まあ、その無言の方も無言勢って言われるぐらいですからね。その無言の方もいらっしゃるんですが、まあ、そういった方が、そのテキストチャットとか、うん、あとその、VR ペンのなんかで文字書いてくれたりすることもあるんですけど、まあ、やっぱ会話にタイムラグが生まれちゃうんですよね。だからそれを、
まあ、そうですね。
それを、あ、会話にタイムラグがあるなって思ったのが、思った時点で、昨今のさ、何でもかんでもせかす、うん、せかす、うん、世代に、俺はもう毒されてしまってるんだなって思ってしまいました。
なるほど。
そう、動画を2倍速、3倍速で見る世代にね、なってしまってしまったのかなって思う、う
ん。YouTube さんもさ、うん、プレミアムで3倍速とかね。
そうそうそうそうそうそうそう。
3倍速で見てよ、頭に入るのかな？
3 倍速は多分無理。俺、なんだったっけ、俺2倍速、基本ゆっくり喋る方は2倍速で見てます。
うん、
攻略とかね。で、結構ゆっくりさんとかの、うんうんうん、ボイスロイドで解説してるやつとかで、結構早口のやつなんかは、1.5 倍で見たりとか。
うん。1.5 倍で。うんうん。うん、
あと、早口なんかでも、画面にちゃんと字幕が載ってるやつは2倍速で見ます。
うんうんうんうん。
ですね。
わかる。
ただ、アニメは私は当倍で見たい派です。
いいですね。
そう。うん、アニメは当倍ですね。白ご飯さんが、まあ私は、ね、HR さんに表出ろハラスメントと言われたらグーの音も出る。出るんかい。グーの音も出ないんじゃないので出るんですね。ねんねさんってニコニコマーク、顔文字ですね。これをつけたらおじさんと言われるし、そう、おじさん公文。おじさん公文。いやー、まあ、今は本当にね、だからもう正直、何でしたっけ、文字でのやり取りを数回した時点で俺、電話かけ出しますからね。なんで、だから、そうだね。昔はでも MMORPG とかではチャットで交流するしかなかったからね。その MMORPG とか、あと、FPS の昔のゲームなんかでは文字打つスピードが私めっちゃ速くなりましたから、そのおかげでね。でも今は昔より文字打つスピード遅くなってると思います。
同じく。
めっちゃ惜しく遅くなってるかなって思いますね。じゃあ続きまして、
美味しそうなことをしてるな。
いやいやいや、お酒を飲んで、まあ、ゆっくり飲んでます。はい、じゃあ続いて、マシュマロなんかを紹介していきたい、マシュマロを紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。エイチャルさん、リスナーの皆様、アリスさん、あ、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんはです。
こんばんはです。
今日のお題、お花見予行演習ですが、早速、花散らしの雨が降っているので、急激に気温が上がったら、一気に散りそうで、桜の潔さは、日本の、ね、美徳に例えられますね。予行演習とは別な話が別なのですが、子供の頃の話、お花見の名所で、場所取り合戦を眺めていて、いつか私は いつかは私も参加したりするのかななんて憧れていた頃の話。某バラバラ事件があった、井の頭公園。花見に行こうと考えていますが、ここ数年は桜が終わってしまっていることが多いですね。今の時期、百均さんは桜グッズが多く出てますね。便利なものってありますか？ MC のお二人、リスナーの皆様、ぜひ教えてください。本来の使い方と違ってもいいです。明日は面倒な用事を済ませておこうと思う X でした。動き回る予定なので、先にお休みします。ベッドは A ちゃんさんにしてみようかな。お休みなさい。百均なんかで桜グッズ、出てますけど、
そうなんです。
便利なものという意味では、やっぱあれじゃないですか。エマージェンシーシート。
あれは本当に万能ですよ。
俺一応山に。来週山登る予定ですけど、エマージェンシーシートはね、仕込んでいきたいと思いますから。
うん。あれは必須ですぞ。
ね。まあまあまあ、この時期ですし、そんなに高い山でもないので、大丈夫だとは思いますけど、ね。
うん。
うん。小学生でも山頂まで登れるような山で、ではありましたから、
でも誰かが寒いって言ったらこれを使えよ。
これを使え
よ。やっていいじゃん。
ガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサって言うね。
なんか音が静かなやつもダイソーに売ってるよ。
静かなやつもありますね。まあ、うん、
どれぐらい静かなんだろう。
お花見グッズなんかあるんかな。お花見グッズ。
お花見放送をやる日に、うん、みんなが持ってくる必須なものはありますかね。
ほうほうほうほうほう。もちろんお茶だよ。じゃもちろん、あれじゃないですか。お酒じゃないですか。
大人の方はお酒ですね。
大人の方はお酒。ね。
まあ、例えば若い子は聞いてないかな。
百均のスクリュー瓶と氷砂糖、果物でいろんなシロップを作ってるそうです。はぁはぁはぁ。
いいね、いいね。
で、白ごはんさんが電話苦手な人は多いからね、その電話にね、あれなんですよ。これもさ、令和なのかなって思うんですけど、電話をかけるのは、苦手ですけど、なんだったっけ、ディスコードとかの、その通話してるサーバーとかに通話してるサーバーとかに、ポコンって入るのにはあんまり抵抗がなかったりするんですけどね。どうなんだろう、それ。令和なんかな、令和なんかな。令和なのかな。
わかんない、その心理は。
わからへん。うん、どうなんやろうね。わかんないね。はい。ということでですね。次、行ってみたいと思います。こちらは、X さんに100文字送ってみましょう。X さんどこ、うん、X さんは、ダブルスコッパー。はい、では続きまして、アリス様、リスナーの皆様、野球リチャル様。良い夜を。野球リ。
野球リさん、なるほど、シューマイの話か。
良い夜を少しだけ聞きます。仕事も振られないピカピカの新入社員の頃、同期一人、先輩二人の計四人で、会社の花見の準備に駆り出されました。花見は年中行事で社長も来られるので参加必須な空気でした。飲み物を買ったり、おつまみを買ったり、シートを広げたりと基本的な準備をしていました。しかし、 私は何を隠そう、重度の花粉症患者。午前から場所を取り、就業時間までずっと外、春という季節にずっと外。
いや、厳しいね。
気づけば持参していたボックスティッシュも底をつき、先輩からポケットティッシュをもらう始末。専務や常務、社長といったお偉いさんが来られる頃には、顔にある体液が出る部分、すべてから何かしらの体液が出ているでしょって。上の人々もお酒をみんなに勧めていく中、私に対しては無理をするなという心配のお言葉。次の年度よりは常務から参加しなくてもいいとお墨付きをもらい不参加となり、花粉症じゃない皆様お花見楽しませてください、私は室内で水やサイダーを飲んでいます。良い夜ということでございます。いや、これはね、私花粉症今年は軽度、うん、軽度になりました。
僕は重度です。
重度ですか。一応ね、
ひどいんです今年は。
雨が降ったり、最近雨降ったりしてたから、ちょっとね、マシではございますが、うん、私ね、花粉症、なる年とならない年があるんですよ。意外と。
わかるよ、それはなんか。ひどい年と、普通の年とあるもん。うん、
だから花粉症ガチでなる人とかはさ、なんだっけ、防毒マスクとか装備するしかないんかな。いや、でも防毒マスクつけてても目とかから入ってきたらアウトなんですよね、確か。ね。
いや、でもね、うん、僕、ケンデポで働いてた時に、部屋の掃除をするために、はい、防塵マスクっぽいやつのちょっといいやつを買いました。
お
ー、かなり軽減っていうか、うん、全然 OK な感じなんだけど、うん、でも、もう夏場は無理って感じ。
ああ、まあそう、そう。だからマスクをつけて熱中症になるっていう人もいらっしゃるみたいですからね。
わーい。
そう、使い捨ての防塵マスクとかですね。そういったのが、一応、なんだっけ、花粉より小さい粉塵を防ぐ性能を持つので、持ちつつ、顔に密着させて隙間をなくす。白子さんが毎年重症なので変わってください、一時期フライトゴーグルつけた不審者になってました。うわー、そこまで ね、
いや、わかる、すごくわかる。
まあ、使い捨ての防塵マスクとかから試してみるっていうのもありかもしれませんね。
フィルターだけ交換するタイプ買った。
そう、花粉症対策としては防毒マスクをではなく、粒子をブロックするための、防塵マスク。
防塵です。
そう、防塵マスクがいいらしいです。
そうです、防塵でございますよ。
はいですね。花粉のサイズ自体が結構大きい。ただね、これもね、重度の花粉症の方って、うん、マスクでガードしてても、うん、体に触れる花粉でアウトなんですよ、
うんうんうんうん、
体に触れる、
そう、そうなの。
そう、なんかそういう場合だと、お外にさ、洗濯物を干してて、下着とかも干してて、それを着ると体が痒くなるんですね。人もいらっしゃるので
、やばいんですよ。だから取り込んだ時に思いっきりバサバサして、
はいはいはい、
取り込まないと偉いですよ、本当。
そうなんですよね。だからそういったんでのもあるんでね、ちょっとマスクだけで一概には言えないんですね。防塵マスクにフライトゴーグルをつけることによって、ほぼスチームパンクに、いや、かっこよさそう。で、葵さんは花粉症になったことない。そう、
羨ましいですね。だからもうほんまに
排出なんですよね、こればっかりはね。まあでも、葵さんも、ね、花粉症って、なんか、溜まりに溜まって、ね、限界値を突破して決壊すると、突然花粉症になることっていうのもね、
突然、
ありますから
ね。そうだね、突然来るね。そう、
あるんですよね、これね。
花粉症は突然やってきます。
今まで生きてなかったのに、突然なってっていうことも、あることがあるんでね。まあまあ、 あ、でも最近さ、なんか何でしたっけ、花粉をあまり飛ばさない杉が開発されてるらしいので、
なんと、
ね、今後はそっちに変わっていくとまたね、
でもさ、それはなんかさ、自然界に対してそういう抑制は良くないような気がしないでもないんだが、
ど
う
だ、逆に言ったら、その、この花粉の原因になってる杉なんかも、言ったら杉を植えろ植えろ政策のせいですからね、言ってしまえば。昔の。木材をね、確保するために。
だからさ、花粉をさ、少なくするのは違うと思わない？
まあまあまあ、そうか、そうか、そうな
の。そうだよ。
まあ、遺伝子組み換え。
それは猫とか犬の去勢手術と同じだとは思うけどさ。
まあまあ、そうだね。そう言われれば。難しいね。まあ、人間のエゴだよね。
そうだね。エゴだよね。
自分で飢えて、ね、もう、文句言ってるわけですからね、言ってしまえば。
うん。
はい。ちなみに、白ご飯さんは、違うと思いません。なんて、違うと。思いません
まあ、辛い人はそうだもんね。うん。僕もなんか、
はい、
辛いところは、うん。
あれですね、もしタイムマシンがあったらね、過去の、ね、杉を植えようとしてた政策を出した人をぶっ殺しに行くっていう、ね。
ね、そう、そんな、あれか、ターミネーターか。
そうそうそうそうそう。やめろ、過去が変わってしまう。いや、俺は過去に杉を植えようと政策を出したやつをコロコロしに行く。ね、でもヒノキのお風呂っていいんだよな、矛盾。はい。
ヒノキね、ヒノキアレルギーもね。
ヒノキのアレルギーやからね。ということで、こちらは、白ご飯さんかな、このコメント、この
白ご飯さんかな、
合ってるかな、合ってるかな、うん、よいしょ、白ご飯さんに、100分図をお送りしたいと思います。ほっ、 OK。 じゃあ続きまして、掲示板以上かな、一番以上、マシュマロも以上で、コメントなんかでは書いてる人はイラハラない、ささかな、うん、
はい
はい、ということでお題のコーナー、
今日は予行練習でなんか何を書いたらいいかわからない感じもあったかな、
まあまあ、まあまあまあまあ、でもこんだけ話盛り上がったからいいじゃないですか、
うん、面白かったよ、
はい、ということで今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいます。ちょっとお酒飲みます。
はい、
YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場してくれます。今からそのアバター同士でコロコロ試合をしてもらいます。最後まで生き残った方には、と配信で使える500分図が送られます。水曜日限定ではございますが、誰が優勝するかを、ベットしてもらいます。そちらを、見事的中させた方にも300分図が送られます。さあ、貼った貼った貼った貼ったな、ナンバーワンにならなくても、いい、もっともっと特別なオンリーワン。ナンバーワンにならなくてもいい。もっともっと特別なオンリーワンですね。
今日はね、
うん、
そう。
さあ、誰にかけてかけますか？お、しずいさんにかけていく？
うん。
さあ。皆様、予想してください。予想してください。さあ、貼った貼った。ちなみに、X さんは、私にかけてるみたいでございます。お、しずいさんは、アリスさん。はい、おー、いいね、いいね。
おお。
勝ちたいが、桜だけに今日は桜さんにかけるぜ。お、確かにそれはね。
なんて素晴らしい。
ね、 NA さんが花粉の覚悟がかかっている。ご飯さんと予想を。
お。
花粉の覚悟。花粉の覚悟。さあ。おっと、これは勝たねば。お、桜さん予想。おー。これはいい感じに、桜が桜さん、お、桜さん大人気ですね、今日は。今日は桜さん大人気だ。期待が膨らみますね。さあ、皆様、準備は、いいかな？準備はよろしいですか？あ、白ご飯さんは優勝はもらいますが、二度あることは三度あるなので、エイチャルさんで。はいはいはいはいはい、はい。
お、エイチャルさん。
これ2票入っております。さあ、ということで、バトルはコマンド入力しちゃいますよ。泣いても笑っても、誰が優勝するかは神のみぞ知る。神の味噌汁。最後、バトルはコマンド入力しちゃいます。3, 2, 1, ポチッとな。バトルはコマンドに入力しました。お、ちょっとタイムラグある。皆さんのキャラクターが画面から消えました。上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました。うおー、うなれ、花粉の加護、加護というか呪いということで、気合抜群の白ご飯さんではございます。今日はその白ご飯さんをちょっと注目しておきたいと思いますが、現在体力は的には結構有利。白ご飯さん結構、おっと、外から体力を半分以上キープした状態で中に入っていく。だがしかし NN さんが結構体力を多く残しております。さあここで回復アイテムが1個降ってきた。さあそして俺戦闘不能。さあ残り4人、残り4人、体力的には NN さんが若干有利か。さあここで死の森高さんと NN さん、白ご飯さん、あーっとここで白ご飯さん戦闘不能。さあ残りは死の森高さんとの NN さんとの戦いだ。 NN さん、篠森高さん一騎打ち。体力的には NN さんが有利ではございますが、回復アイテムがギリ取れない。本日の勝者は NN さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、白ご飯さん第3位、惜しかった、惜しかった、うん、はい、というわけでエンディングです。はい、NN さんには500分図が送られます。おめでとうございます。というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございました。はい、明日セブンデイズトゥーダイ無双の配信予定なんですが、あのね、
うん、
セブンデイズトゥーダイのさ、あの会社がさ、
はい、
うん、あれデッドバイレイアウトを作ってる会社に吸収されちゃったんですよ、
うん、ええ、
そう、なんとなんと、
はい、どうなっちゃうの。
いや、あのね、一応ね、セブンデイズドゥーダイの開発スタッフはそのまま続投でございまして、
うんうん、よかった、
はい、続投でございまして、まあ言うたらセブンデイズドゥーダイにさらにその DVD の開発スタジオから追加で人員が送られて、うん、開発が加速する可能性があるって感じでございます。
ほほほ、
はいですね、
開発が加速、
開発チームやコミュニティがサポートで、一応ねセブンデイズトゥーダイこれなんですけど、まあ皆開発チームやコミュニティのサポートのおかげで2000万本っていうね、すんごい売り上げを達成してるんですが、まあ、それでもやり残したことは未だに多数存在しており、まあ、それを実現させていくためにはパートナーが必要であるっていうことですね。なのでで
も吸収されちゃったんです
。吸収されてるから、まあ、そちらのその参加に加わったって感じですね。
なるほど。
そう、ここかなりね大きな会社でございまして、まあ、そこに吸収されて、まあ、ただセブンデイズトゥーダイの開発スタジオのメンバー自体はそのまま行く形になりますので、そう、まあ、今後ね、うん、セブンデイズトゥーダイの具体的な計画、開発計画については今後発表予定でだそうです。 なのでね、まあ、一応バージョン 3.0 のロードマップとかは出てるんですが、まあ、今後ね、そのロードマップの内容とか、事前告知の内容とかっていうのもやっぱ変わってはくると思うので、まあ、セブンデイズ2ダイ今後もね、目を離せない、期待な作品なのではないかなって思います
よね。はい。
ということでですね、今日は、この辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、HRR と書いて、HR と、
画面向かって右側、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリセラフィムでした。
また次の配信でお会いしましょう。今日はこれ。See you next time. お疲れ様でした。おやすみ。
おやすみなさ
い。お酒飲まないと。
酒。
飲み物。
いつやるのかな。お花見いつかな。
いつやろう。いつやろう。
うん。
飲み干した。
おう。
またに。
またに。
またに。おやすみなさい。